皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私まゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組でお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。さて本日は住むの杉原翔太さんにお話を伺っていきます。では杉原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあまず簡単に自己紹介からお願いできますか。
はい、古民家インテリアショップをオープンしました杉原と申します。
よろしくお願いいたします。まあ、杉原さんというとね、このショップがオープンする前からこう朝原交流会館にもね、よくお昼を食べにいらっしゃってたの で、もう地域の方は皆さんよくご存知かなと思いますが、はい、今日はまあそもそも杉原さんがなぜこういったこう家具のリペアっていうのを始められたのかとか、そういったところからお話を伺えたらなと思いますが、はい、早速まあもともと古い家具をリペアしてっていうところから始められてるんですか。
いや、もともとは状態の悪いちょっとヴィンテージの家具を購入して、はい、まあ、自身で手を加えてあげて自分で使用してたりしたんですけども、はい、まあ、ちょっとそういったことを仕事にできないかなって思ったのがきっかけですね。
なんでこうリペアしてみようと思ったんですか。
まあ、単純にちょっと自分でもできるかなっていう興味本位と、あともともと古い家具が大好きだったので、はい、まあ、それもありますね。
なるほど。じゃあもうあれですか、大学とかで専門的に学ばれたとか。
いえ、もうもともとそういった関係ではなくって、はい、ずっとちょっと介護の仕事をしてたんですけども、うんうん、はい、ちょっと怪我を機に、まあ、これからどのような仕事をしていこうかなと思った時に、うん、まあ、そういった趣味でやっていた家具のリペアを、はい、まあ、広島で仕事にしたいなっていうのがきっかけですね。
そうか、もともと介護の業界に、はい、いらっしゃったんですね。あ、じゃあもう趣味でそういったこうリペアをしていて。
そうですね。
で、まあ、販売とかもされていたんですか。
いえ、もう自分で使うものを、うんうん、きれいにして使っているっていう感じですね。
なるほど。初めて取り組んだ家具とか覚えてますか。
最初はソファーとかで足を伸ばしておくオットマン、
はい、オットマン
っていうのがある、うんうんうん、足置きですね、はい、っていうのがあったんですけど、はい、まあ、それをフレームが塗装されてたので、そういうのを全部もう一回剥がしてあげて、はい、サンダーで削って、はい、で座面をペーパーコードっていう紙のコードがあるんですけど、それを見よう見まねで編んで座面を作ったんですね。
はい、見よう見まねで、はい、
それが一番最初かなとは思いますね。
なるほど。それは見よう見まねっていうのは何を見ながらというか、本とか
ホームページに、まあ、はい、そういった編み方が何種類かあるんですけど、うんうん、はい、それを見ながら、ほうほうって見ながら編んで、とりあえず、まあ、本当不格好なものはできたんですけど、リメイクに近いですね、うんうんうん、どっちかというと。
それは今でもお持ち。
今でも家の中のリビングに置いて座ってたりもするので。
じゃあもうそれが全ての始まりだったみたいな、ね、感じですね。で、まあ、それで介護の業界を離れて、じゃあもう個人でもそういったショップだったりとか、はい、リペアを受けたまってみたいな感じにしようと思われたんですか。
ただその、まあ、家具の修理ってとても奥が深くって、うん、まあ、そんな簡単にできるものではないっていうのはもう分かっていたので、
はい、
まあ、広島でそういった家具のリペアを学べるところがないかなってちょっといろいろ探したんですけど、うん、ちょっとなかなか見当たらなくって、
はい、
どうしようかなって悩んでた時に、ちょっと県外の、うん、北欧の専門店の方にちょっとメールをしたら、
はい、
親身になって答えてくださったのがきっかけで、
はい、
で、まあ、もうそこで家具の修理の修理を学びに単身でちょっと香川県に、
はい、
修行という形でちょっと行ってきたんですよ。
すごい。 すごいですね。まずそのメールしてみるっていうところから。
そうですね、もうインスタグラムでちょっと素敵なお店で、まあ、そのオーナーさんもすごい熱い方だったので、はい、あ、この方だったらちょっと相談してみたいなっていうので、すぐまあ、ダイレクトメッセージをしたら、
うん、
自分が送ったメッセージよりも倍以上の長文が返ってきて
すごい思いが強い方だったんですね、
は
い、
そうなんですよ、
はい、修行はじゃあ何年間ぐらいかなさったんですか。
もう半年間ずっと住み込みでやらせていただいて、う
んうん、はい、
で、まあ、そこは北欧のヴィンテージも専門に取り扱ってるとこだったので、うん、
はい、
そういったものを一から全て触らせてもらって、で広島に戻ってきたという形ですね。
なるほど。その時はご家族いらっしゃったんですか。
そうですね、まあ、広島にいるので、
うんうん、
まあ、2週間に1回、
うんうん、
3連休をもらって、
はいはい、
広島に高速で帰る、うん、2週間に1回戻ってくるっていう生活をちょっとやってたんですけど。
ご家族の理解も。
そうですね、
素晴らしいですね。じゃあ、まあ実際広島に戻ってきて、じゃあ自分のショップを持とうっていうふうに古民家を探されたっていう流れなんですか。
はい、そうですね、香川県にいる時に、
うん、
まあ戻ってきたらお店をやるっていうのはもう決めていたので、
はい、
でもどういったお店にしようかなってちょっと考えた時に、
うん、
まあ、自分はもともとインテリアが好きで、そういったお店があったら、まあ、どこへでも県外でも、うん、見に行ったりとか、うんうん、まあ、家具を買わないにしてもそういった空間を肌で感じたいっていうことで、うん、いろいろ県外でもずっと行ってたので、
はい、
まあ、好きなそういったヴィンテージの家具が好きな人だったら、まあ、少し遠くても、
うん、
まあ、来てくれるだろうなという思いで、うん、まあ、今の場所を選んだんですけども、
はい、
でなおかつ、まあ、家と同じ実寸サイズの空間で家具を体感してほしいっていうのがありまして、うん、
はい、
古民家を選んで作りました。
それは、まあ、廿日市市で探そうとか思われてたんですか。
空き家バンクが廿日市市にあると思うんですけど、うんうん、
はい、
その空き家のやっぱりお店を作る上で空き家を利用したお店作りっていうのもちょっと自分の中であったので、
はい、
その中で掲載されてた古民家になるんですけども、
なんかこうピンときたって感じですか。
そうですね、大家さんもすごい理解ある方で、
うんうんうんうん、
実際に最初に内覧させてもらった時に、
はい、
あ、ここはすごく素敵な空間になるなっていう、
うん、
まあ、直感でもうすぐにじゃあお願いしますという形です。
そうなんですね、はい、で、まあ、今はね、もうしっかりと改修をされてお店オープンされてるんですが、
はい、
まずこの改修の様子を結構 SNS とかで発信されていたなと思うんですが。
そうですね、もう、はい、お店を作る上で、
うんうん、
まあ、一人で、
うん、
古民家をセルフリノベーションするっていうのも、
はい、
お店作りの一つで決めてたので、
うんうん、はい、
そういった様子を、まあ、一人でも見て楽しんでくれたらいいなっていうので、
うん、
インスタグラムの、 ストーリーで毎日、
うんうん、
こう作業風景とか、
はい、
ビフォーアフターとかを毎日載せて、うん、見ていただくっていうのをやってました。
いや、本当になんか私も結構楽しく拝見させていただいてたんですけど、まあ、1階建ての建物ですけど、はい、1人でやるのは大変だろうなって思いながら見てたんですが、もともとね、家具は直しても家は、
まあ、初めてですね。
何を見ながらやったんですか。なんかこう、
最初は、うんうん、まあ、家の作りっていうのは、うん、建築とかもねやっぱり好きだったので、はい、
うん、
頭にはあったんですけど、
はい、
やっぱり実際にやるってなったらそんな間違ったことはできないので、少し調べながら、
うんうんうん、
その都度その都度やっていった形ですね。
一番大変だったところってどこですか。
これはもう全部です。
まあ、そうですよね、全部
よく言われるんですけど、
うん、
本当天井を落とすところがから始まったんですけど、
はい、
天井を落とすのが一番大変だろうと思ったら、その次は床を剥がして下地を組んだりしたんですけど、うん、まあ、そういったものも大変でしたし、はい、本当一難去ってまた一難みたいな形
もう全部大変ですよね、はい、期間としてはどれぐらいかかったんですか。
一応9ヶ月ですね、うん、昨年の6月から開始して、
はい、9ヶ月、
はい、
実際にこうこだわったポイントとかって
っていうのは一応、まあ、素材もそうなんですけど、
はい、
まあ、実際に北欧のヴィンテージの家具を取り扱うにあたって、まあ、そういったあの家の素材もやっぱり本物を使いたいっていうのがあったので、あの壁とかは、あの壁紙とかじゃなくって漆喰を塗ったりですとか、床はその、まあ、ビニールタイルっていうのがあるんですけど、うんうんうん、そういうのを貼るのではなくって、うん、あの原晶石っていう石のタイルを貼ったりですとか、質感にもやっぱりこだわりました。
あ、原晶石っていうのは初めて聞きましたけど。
あ、ですか、
はい、それは昔からあるようなものなんですか。
あ、そうですね、黒い凹凸の表面がちょっとボコボコしてるんですけど、
そういうところにこだわって触ったんですね、はい。また漆喰っていうと結構大変なイメージですけど。
そう、初めて言ったんですけどやっぱり左官は難しいっていうのは頭にはあったんですけど、実際にやってみても本当に大変で、はい、もう嫌ですね
もう嫌だ、はい、まあね、もう作り終わってますから。
そうです、
もう大丈夫ですね。また私も実際にあの作り途中の時にも行かせていただいて、はい、あの結構こう景観がいい場所にあるなと思ったんですけど、はい、結構窓ガラスにぶつかる方がいるというか、まあ、ぶつかって危ないみたいなの聞いたんですけど、はいはい、あそこもこだわりだったんですか。
そうですね、うんうん、目の前に川が流れてるんですけど、はい、まあ、そこがもともと引き違いのアルミサッシ、よくあるアルミサッシが入ってたんですけど、まあ、そこをちょっと大きいガラスをはめ込んだんですけど、そういった川とか、まあ、ちょうど奥の方まで山々が見えるあの景色が広がってたので、
はい、
まあ、そこはやっぱりあのソファーとかに座った時にこう自然を見ながらゆっくりコーヒーでも飲んでもらって家具に触れていただきたいっていうのがあって、少しあのこだわってあの作りました。
なるほど。まあ、見学の時もね、一番こうベストな位置に椅子が置いてあって、はい、あ、もうここから動きたくないなって思いながら、はい、時間を本当に忘れてしまうような空間だなと思いました。そういえばお店の名前、スムの由来は何なんですか。
あのずっとインテリアアカウントを、まあ、以前から作っていて、そこで、まあ、暮らしのスムなんですけど、まあ、そのスムでずっとあの自身の家のインテリアの写真ですとか、
はい、
まあ、広島の行ったカフェの写真とかも好き勝手載せてるアカウントがあるんですけど、まあ、個人アカウントがあるんですけど、はい、まあ、そこでその名前を使っていたのがきっかけで、
はい、
もうずっとスムさんスムさんってあの周りの方から言っていただけているんですけど、はい、まあ、それで、まあ、そのままその名前が、まあ、やっぱり愛着もあるので、
はい、
まあ、ちょっとお店に付けようかなっていうのが、
なるほど、はい、きっかけだったんですね、はい、なんだかこう暮らしみたいなのはね、結構いろんなワードで使われてるイメージですけど、はいはい、住むっていうのを使っているのは結構初めて聞いたなと思ったの で、ね、うん、すごく素敵な名前だなと思っています。じゃあここからはですね、まあ、実際3月21日にオープンされてからの様子を聞いていこうと思うんですが、
はい、
このまず3月21日のオープンっていうのはもうこの日って決めてたんですか。
そうですね、うん、なんかこの日がなんか1年間でとても縁起がいい日だったみたいなんですけど、
はい、
それ知らなくって、うん、まあ、この日、まあ、12月過ぎて、
はい、
いよいよちょっとオープン決めないとと思って、うんうん、たまたまそこは祝日だったので、
はい、
まあ、この日からあの春休み、小学生とかが春休みにもなるし、
うんうん、
まあ、この日でいいかなっていう軽い気持ちであの決めたんですけど、
はい、
そしたらすごい周りの方から、
うん、
縁起がいい日にしたんだねってすごい言われて、それで知ったんですけど。
あ、なるほどね、はい、あ、それを知ってこう
決めたわけじゃなくて、たまたまその日がいい日だったらしくて、
うんうんうんうん、
まあまあ良かったなと思って。
良かったですね、はい、もうギリギリまで準備されてみたいな感じだったんですか。
そうですね、もう前の日まで、
うん、
はい、
大変 大変でしたよね
本当に。
はい、もう実際にこうオープンしてみてこうどうですか、お客さんの様子とか。
そうですね、もう発信自体はインスタグラムのみの発信なんですけども、はい、うんうん、まあ、ずっとそういったストーリーを、うんうん、改装の様子を見ていただいたお客様とかが、はい、まあ、やっと来れましたという形で、うんうん、まあ、土日のみの今営業なんですけど、はい、少しずつ足を伸ばしてきていただけております。
嬉しいですね。じゃあもう実際にこうお家に置く家具を探しにっていう感じで来られるんですか。
あ、そうですね、若いご夫婦とかもいらっしゃって、うん、今実際のお家を建ててて、その玄関先にそういったヴィンテージの家具を置きたいんですっていう方もいらっしゃいましたね、
うんうん、あ、そうなんですね、はい、私が気になってる、まあ、作品の一つでコーヒーフィルターを入れる、はい、飾るものがあるんですけど、はいはい、ああいったこう小さいものも作られるんですね。
そうですね、小さいものは、うん、ずっとハンドメイドで、うん、真鍮と木材を組み合わせたインテリア雑貨を、はい、うんうん、作ってるんですけども、
はい、なんかね本当可愛くって、私もお家に置きたいし、なんかこう誰かへのプレゼントにもいいなみたいな。
結構プレゼントでお願いされたりも多いですね、
うんうんうん、じゃあそういったものも行けば見ることが、
そうですね、そこで実際に手に取っていただけるので。
あ、いいですね、はい、もうこれはもうぜひ本当に皆さん、まあ、土日のみの営業にはなりますが行ってほしいですね。また地域の方ともまあ交流が、作り途中からすごくまあ交流深められてるなって印象だったんですけど、はい、どうですか、地域の方も覗きに来られたりとか。
そうですね、よく散歩されるおばあちゃん2人組がいるんですけど、
うんうんうんうん、
散歩がてら顔出しに来てくださったりとか。
そうなんですね、
野菜が、ね、取れすぎたから、うんうん、一つどうみたいな感じでお裾分けいただいたりとか、
はい
はい、
もう本当になんかご近所さんみたいな。
すごいよくしていただいてます。
いいですね、いいお付き合いができてるんですね。また地域支援員もね、西本くんっていうのも今活動してるんですけど、はい、どうですか、サポートとかありました。あ、
そうですね、いろいろ気にかけてくださってて、
うん、
その建物のちょっと下に、うん、使われていない、なんていうんですかね、
あ、休校殿みたいな、
あ、そうです、うんうんうん、があったんですけど、はい、まあ、そこをお花でも植えませんかっていうことで地域 の、はい、お年寄りの方が言ってくださったのがきっかけで、うん、その西本さんがこの前耕していただいて。
あ、そうなんですね。
今度夏に向けて、はい、ひまわりの種を植えるんですけど、
はい、
まあ、それでちょっとこう夏にはひまわりが、うんうん、ひまわり畑にして、
うん、
室内からも見えるようにいろいろと考えて力を貸していただいてます。
そんな企画も進んでいるんですね。すごい、本当にこう、まあ、地域の方としっかり密着したお店になってきているなと思いますね、まあ、実際こう朝原来てみてどうですか、うん、まあ、初めはね多分全然知らない地域だったかなと思うんですけど、
本当、まあ、すごいありがたいご縁で、もう皆さん温かくいつも声かけてくださって、
はい、
気にかけてくださるので、うん、本当にすごい温かい地域だなっていうのが一番ですね。
よかったです。またまあそのつながりの一つとして、まあ、5月にはこう素敵なイベントも予定されているってことなんですが、これもご紹介いただけますか。
そうですね、はい、ちょっと初めての展示会になるんですけど、
はい、
その朝原の地域でずっと活動されている書道家の小川さんっていう方がいらっしゃるんですけど、
はい、
そちらの方と一緒にその、うんうん、自身のお店で、書道の展示会を5月の20日から28日まで、
はい、
11時から16時で、開催する予定です。
あ、そうなんですね、はい、小川さんの作品がスムさんにこう飾られて。
あ、そうですね、
じゃあ家具と書道の融合みたいな。
そうですね、古民家の中で書道の作品と、
はい、うん、
まあ、北欧のヴィンテージであったり、うんうん、自身で作った小物類を掛け合わせた空間をちょっと作ってみようかなっていう形で、
いいですね。なんか古民家と書道だったらね、まだこうつながりがありそうだなってイメージですけど、はい、なぜこうやってみようとなったんですか。
そうですね、すごい小川さんがその、うん、まあ、完成して見に来てくださったんですけど、
はい、
もうすごい気に入ってくださってて、
うんうんうん、
まあね、これから、うん、なかなか、まあ、これから広がりをね、どう持たせていくかっていうので、
はい、
よかったらち と一緒にここで、うんうんうん、まあ、そういった作品展ではないですけど、
はい、
そういうのやってみませんかというお声をいただいて、
うんうんうん、
まあ、私自身もやっぱりそういったことをやりたかったですけど、はい、まあ、実際にねそういったつながりがまだない中で、こうやってすぐ開催がちょっと決まったのですごくありがたいなという形です。
実際にこう小川さんの作品とかも見られたことありますか？
あ、そうですね、いろいろ、うん、まあ、やる上で、
うん、
これまでのお話であったりとか、
はい、
そういった作品集も、うんうんうん、本になってあるので、うん、そういったものもちょっと見せていただいたりとかしております。
どうでした感想？
いやもうその本当昔から型にはまらない書を書き続けてる方で、いやもう本当に何て言うんですかね、もう独特の世界観というか、
はい、
かっこいいっていう一言につきますね。
なるほど、まあ、本当なんか小川さんに実は朝原交流会館でも普段パートとしてね働いてくださってるんですけど、はい、こう実は世界的にも有名な方で、本当にね、なんだろうな、皆さんも多分今までに見たことがない本当こう芸術作品、まあ、書道にとどまらずみたいな作品なので、まあ、それがスムさんのところで見れるっていうのはねすごくいいことだなと思います。はい、これ、まあ、こういった風にこういったこうギャラリーっていうのは今後も運営されたいとか、ギャラリー的な使い方も提案していきたいと思われているんですか？
そうですね、やっぱりこう、まあ、空間としては、まあ、インテリアショップとしては小さな空間なので、
うんうん、
いろんなことをその空間内で、
はい、
行っていきながら、まあ、来るたびにこう新鮮な、
うん、
気持ちで見ていただけるようなことはこれから行っていきたいなと思っております。
なるほど、じゃあ、まあ今回の小川さんの5月20日から28日の作品展を皮切りに、じゃあ今後もいろいろ、
そうですね、
いろんなアプローチで楽しめる、はい、ということですね。はい、じゃあ最後にですね、このラジオを聴きのリスナーの皆様に一言メッセージもいただけたらと思います。はい、
はい、朝原というなかなか、まあ、お聞きしたことがない地域かもしれないんですけども、まあ、実際に市内廿日市市内からだと、まあ、30分40分ぐらいで来れる場所なので、ぜひ土日の営業ではありますが来ていただけたら嬉しいです。
はい、はい、本日は本当にこうね詳しくいろいろ聞かせていただいてありがとうございました。本日はスムの杉原さんにお話を伺いました。はい、杉原さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
朝原未来探し、来月の放送は6月1日木曜日午前11時30分から、再放送は6月3日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りしました。
岸すぎる目は道はあるかな明日へ。 76.1 FM 廿日市。
お昼パスタが食べたい。
そうね、浜本水産のアサリでパスタ作ろっか。粒が大きいからボリュームあるし。
大野さんのアサリは浜本水産。
アサリならお味噌汁でもいいよ。あ、もう12時。